せーの、番外フューチャードリーム。今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
そしてこの番外フューチャー、久々の再会というか、ね、
かなり久々な感じします、ね、
また来週やるかどうか分かんないですけど、ね、
突発的ですね
調べましたら、なんと、はい、前回が186号、2017年の7月8日です。
1年前くらいですか
1年もやってなかったんだね、ほぼ、
全然そんな気がしてなかったけど、やっぱり終わってから忙しくなっちゃったってのが、
いや、そんな嘘を言ってはいけませんよ。なぜ番外フューチャーをサボるようになったのか、う
ん、なんだっけ、
それは早くご飯が食べたいからです
そっちでしたっけ
だってそうじゃないですか。
いや、まあ、まあでも終わってから皆さん忙しそうだったっていうのも、
いや違います、
記憶にありますけどね。
早くご飯が食べたい早くご飯が食べたいという、ただそれだけの理由でサボっていたというのを私は知っています。みんなの理由をああお腹空いて何食べようかなっていう、
バレたか
必ずみんなそう言って本当にすいません。そして番外フューチャーをやるということは、多分リスナーのね、昔聞いていたリスナーだったら多分思うでしょう、きっと何かの宣伝だろうなと大抵宣伝がある時には番外フューチャーってやってるよなみたいな。
あとはあのリスナーさんからいただいたプレゼントのお礼とかですかね
大抵もう今の最近もうそればっかだもんね。最近というかもう1年ぶりなんだけど、あ、何かもらってお礼をしたいっていう時と、こっちから一方的に宣伝を
もう確かに、
いや宣伝じゃなくて、情報提供、
そう、情報提供、
情報提供をするというね。
でもなんか私、その昨年7月ですか、多分あのボンボヤージさんからいただいた誕生日プレゼントの
そうだと思う、
お礼だったと思いますね。
そうだよね、ちょっとなんだろう、まあ、いや、あの時間もったいないから多分そうだと思うんですけども、
そうですきっと、うん、日にち的にもそうですし覚えてますもん。
あの時もじゃあ長谷川よしみとしての何か伝えたい思いを187号に載せたということですね、ちょうど約1年前ぐらいにね。
そうですね。
そして今回も久々に再開した番外フューチャードリームも、はい、なんと長谷川よしみが皆様にお知らせしたいことがあると
なんかそうですね
ということです
いません、
もうぜひはこの全国のフューチャードリームポッドキャストファンに向けて、
はい、
もう忘れ去られてるかもしれないけど1年ぶりだから
ね、本当ですね。
ちょっとこれさ、久々にあのフェイスブックとかであの久々に配信しますって、ね、言わないと多分忘れてると思うから。
わかりました、うん、そうですね。
でお知らせがあるということで、何ですか。
もう本題いっちゃっていいですか、
ね、いいですよ。
もう本当本題な、本当本題なんですけど、
まあ、多分前ね、それでちょいちょい引っ掛けてくるよね
私の、まあ、片付けの仕事ずっとここ数年やってきまして、その集大成ともいえる片付けメソッドをですね、この度今年うまくいけば11月ごろに初版の片付け本として出版することに決定したんです。
おめでとうございます
ありがとうございます。
全国著者デビューを
ね、いいんでしょうかっていうぐらい、はい、
今印税証かって言いました今え先生、
いえ
急に
とんでもないですよ。ね、これから大変だなとは思うんですが、
11月に出す予定なんですか。
11月に、はい、予定で
書店に並ぶ予定、
はい、は
あ、で今原稿を書いています。素晴らしい。
書いてますので、ぜひ、ポッドキャストの、ね、お聞きの皆さんにはご紹介したいなと思って、今日はお時間いただいたわけなんですが、
Facebook ご覧になっている方は、ね、記憶まだ新しい、どうでしょうかね、
一、ね、
人でなんか鎌倉でなんか遊んでる写真があったりとか、ね、東京のなんかスカイツリータワーの写真があったりとか、ね、一人で旅してますみたいなありましたけど、あれはひょっとして
そうなんですよね。ちょうど2週間ぐらい前に、東京に一人旅というふうに表では伝えてますけれども、実は決まった、同文館さんの出版社に赴きまして、担当の編集者さんと初顔合わせ、初打ち合わせをしてまいりました。
はい、ビジネス書界ではね、もう本当に歴史ある、
はい、
創業120年も迎える本当に歴史ある出版社なんで、ビジネス書の中では、
はい、
そこに行って、
はい、
打ち合わせをしてきたんですか。
もうね、
先生
楽しすぎまして
初めてでしょ、だって一人で。それ自体が楽しいよね、多分 ね、
そうですね、
打ち合わせもそうだろうけど、
もう飛行機に乗った瞬間、もともと飛行機嫌いの私でもテンションがアップするぐらいの興奮度だったんですが、実際に出版社さんに行って、あ、迎えられて本のことを話してるんだっていう現実がすごく楽しくてですね、もう気づいたら7時間いました。
7時間も、
もう本当
それは長いね。
担当さんにね、お付き合いいただいたことは本当にもう感謝の言葉しかないんですが、
多分編集者の方も女性ですが、男性、女性でしたっけ。
女性の、はい、うん、方です。
女性だから、
はい、
多分よく来たねみたいな、よく来たねって感じで7時間になっちゃったのかな。
そうですね、お互い共感するような、まあ、家庭環境だったりとか子育てのエピソードだったりとか、そういったことをベースにしながら、
年近いんだっけ、
まあ、私の方がもう上ですよ。でも、ね、やはり尊敬すべき編集者さんですから、もう聞く態度というか、聞く姿勢というかが本当にもう嬉しいぐらい素晴らしくて、私はもうずっと7時間喋り続けていたと。
それをずっと編集を受け止めてるだけのキャッチャーミット でそれも結構
そうですね、
まあ、
で
も
ただ話をしていたわけではなくて、どういった本にするかっていう、どういう私っていうキャラクターを生かした紙面作りにしていくかっていうのをすごく分析していただきまして、まあこんな感じなんですけれども、まあそのなんていうんですかね、片付けに対しての歴史は実は35年ぐらいありまして、
すごいよね、
物心本当もう10歳ぐらいからずっとっていうか、もうこれしか取り柄ないんですよ私。
35年間ずっとすごいわ。
35年、本当にもう人生のそばにいつも片付けがあったって感じですかね。
うん、その思いの丈を7時間、
そうだから35年分ぐらいを話した、それでもギュッとこう凝縮して話して、それをこうベースに皆さんにこうなんていうんですかね、寄り添ってホッとできるような紙面ができたらいいねっていうことを、話し合ったわけなんですよね。なのでとても中身の濃い充実した時間でした。私時短塾の塾長とかもやってるのにもかかわらず7時間を使って申し訳ないっていうそしたら、ね、やはりね、すごいですね、編集者の方はちゃんとそういったことも分かってらっしゃるので、分かってらっしゃるというか、なんていうんですかね、ちゃんとご理、ね、気持ちを組んでいただいてですね、では長谷川さん、時短で書いてくださいねってあまり実は私本当に新人のね、初めて向き合うという期間にしてはとても短いんじゃないかなっていう期間で書き上げなければいけないんですが、そこは時短でお願いしますというふうに言われたら、もう、ね、
編集者の中のいろんな著者の方とお会いして打ち合わせを日々していますから、やっぱこう我々以上に観察力っていうのがあって、すぐに見抜かれてるんだと思うんだよね
この人は
多分ちょっとここで言っとかないと、原稿上がってこねえタイプかなみたいな。
いやでもね、そこね、でもね、時間がもしですよ1年あったとしても、私の性格と私のこのなんていうんですか、今までの人生を振り返るといつもこう追い込まれてっていう、
それはもう重々してますよもう、ね、2年ぐらいお付き合いさせていただいてますので重々わかります、は
い、ね、だ気持ちをこう追い込むことでっていう、火事場のなんとかじゃないですけど、でそういうところを多分見抜かれた結果なのではと私も思いましたよ。
でいつまでに書く。
いやそれがもう7月の上旬までには 今何月っていう、ね、
何月
今5月上旬ですよね。
2ヶ月
なんですよ。
時短でお願いします。
そうだから
まさに時短だ。
そうだからね、あの私がこういう発表したりとか、あの今お聞きいただいてる方もですね、できんのみたいなこの人もできんのみたいな気持ちが多分もう重々ね伝わってまいりますよ。
あれだね、うん、なんかビットコインっていうのが流行って、そのビットコインついての解説書がすぐ1ヶ月後ぐらいに出てくるみたいな、もう2週間後には出てるみたいな、そんなノリだね。なんかね、
そうですよね、あの人気キャラクターのアニメが終わったその次の CM がもう次のキャラクターの CM みたいな、
うん、そうね、
うん、それぐらいの
2ヶ月で書くっていうね、うん、まあそれ時短の先生だから、うん、まあ、それは仕方ないね。
いやでもね、同じようなことを片付けの中でも私いつもセミナーとかでも話してるんですよね、
うん、
あのやっぱりいつでもできるって思ってると片付けも進まないから、先に予定を入れちゃいましょうとか、うん、自ら言っているのでそれを実行しなかったら説得力ゼロじゃないですか。
その通りですよ、逆にほらこれから書いてって、この実は片付け本も2ヶ月で書き上げましたって言ったらそれまた売りになるじゃない
売りになりますよね、う
ん、だって本当だみたいな
文章もね、うんうん、ちゃんと片付けることができましたっていう、
そうそうそうそう、ね、もう後書きそれで決まりでしょ、だって
そっか、そうで、あ、そうですね、
初東京
で、いやだから
打ち合わせして、
そうですね、まああのって思われてる方とか、大丈夫かなって思ってる方とか、どんなもんなんだいみたいな風にね思ってる方もいらっしゃるとは思うんですが、少しずつこのように進んでますとか、
うんうんうん、
ここまで行きましたとか、そういったこともご披露できればと。
なるほど、
思います。
いやもうね、実は吉見さんがこうチャレンジしている期間っていうのを僕も知ってましたんで、
ええ、お世話になりましたよ、
ね、1年以上 ね頑張りましたね、本当に。多分もしかしたら聞いてる方の中で、うん、まあ、吉見さんだからそんなのすぐできるでしょと思う方もいるかもしれないけど、まあ実はそんなことはなくて、相当ねご苦労されて一生懸命頑張って、
そうですね、あの、うん、自暴自棄になった時もねありましたよね。
諦めかけたこともあったけど、う
ん、はい、
やっと掴んで、
と
すごいですね。でなんとタイトルが人生がざわめく片付けの呪いすごいね。
いや、タイトルってまだでしょ
それジョークか。
ジョークですよ。
それで本当に出したらすごいわ。
いやもうふざけてね言ってたんですけど、すごいですよね。
そのタイトル、ね、思いっきり喧嘩を売っているよね。
売ってるっていうね、
それはそれで面白いと思
います。面白いですけどね、
まあ、それと全く違う、まあ、
いや分かりませんね。
呪いをテーマに、
呪いをテーマにするの面白いかもしれないですよね。
すごいです。なんかジェダイ対何、シスみたいな、
そうそう、ダースな、
ダークな、
ダースじゃない、ダークな部分、あーダースベイダーのダース言っちゃった
片付けの魔法をかけるのではなく、片付けの呪いから解く
呪いを解く
っていう逆転の発想みたいなね。
そうですよ、なんかこうやんなきゃいけないなとか、なんか修行みたいな、なんかいいことみたいな、こう全ていいものが入ってくるとか、なんかその自己精神の開花みたいな、そんな風なイメージに捉えている方も、いやいやいやっていうような内容だったら面白いかもしれないですよね
出版社以外にもどこ行ってきたんですか
行きましたよ。あ、それこそ去年の7月にボンボヤージュさんが送ってくださったのが確か鎌倉の お土産っていうかお菓子だったと思うんですが、うん、その現地の鎌倉に行ってまいりましたよ。
なんか、ね、鎌倉の写真あったから行ったんだろうけど、
でもね、そうなんですよ、鎌倉駅からその送ってくださったお店がある小町っていうんですかね、うん、そこ割と賑わっていて観光スポットなんですよね。私ほんとすぐ目の前まで行ったんですよ。でもその存在知らず、自転車屋さんにたまたま聞いたですね、鶴岡八幡宮までのまっすぐの距離を歩いていくといいよっていう、その道行ってそのまま戻って帰ってきただけなので楽しい小町に全く触れてないっていう、なんか残念な感じですかね。
残念ですね、
まずそれも大した鎌倉のことも分からず まあ、大仏があるのかなとか。
それいつ行ったんですか、大仏とか。そういう
最終日だったんですよ。しかもあのよくあのなんていうんですかね、横雑誌も見ないで行って、
よくそんな電車乗り継いで初めてで行けましたよね。ま
あそういうなんか調べるっていうことが面倒くさくてですね、うん、あの交通網に関してですよ、関してですよ、うんうん、で地理的なこともあまり苦手なくせに、あの面倒くさがってしまって、行き当たりばったりそれこそ乗ってしまったりするので、まあ、ちょいちょい間違って、
何間違えたんですか。
反対方向に行くって、鎌倉の方面に行かなきゃいけないのに田畑で降り立つ。
田畑に行ったの。私どこから行ったんでしょうか。
本当ね、田町駅から
田町からよしこれから鎌倉に行くぞと思ったらまず逆方向に行ったの。
逆方向行っちゃいました
でもすぐ気づいた。
田畑って割と距離ありますよね、きっとね。ちょいちょいな、ちゃんちゃんちゃんと、そこまでぼーっと乗ってて、うん、やっぱり虫の知らせおかしいなって思って降りるんですよ。そしてまた反対側にあった列車に乗って現地に戻る、田町に戻るっていう
振り出しね、
振り出しに戻る、
スゴ6で言うね
そう、サイコロで、ね、6出てあーってなってまた戻るみたいなそれを実演したという
それ以外はなかったですか。
それ以外はあの空港に最後帰らなきゃいけないのにね、うん、時間も決まってるのに、搭乗時間も決まっているにもかかわらず、はい、品川方面羽田行きっていう路線に立ってまして、あ、きっとここに来た電車は何乗っても空港行くんだなっていう、この田舎的発想ですかね、はい、目の前に来た電車にまた乗ってしまい、でなかなかリッチなこう作りだったんですよ。なので対面じゃなくてこう進路方向を向いてるような、はいはい、
だから京浜急行のじゃないですか。
あ、そうそう、それ、うん、そうですね、う
ん、なので特急とか快速特急でよく使ってるやつなんですけどね、
うん、うん、多分そんな感じ、はい、だから乗ったら着くって思うじゃないですか。でも一向に羽田っていうアナウンスが聞こえないんですよ。だからおかしいなと思って横に
分かった、品川に行ったんだ。
そう、横にいた女性に
聞
い
たら蒲田で乗り換えるの忘れたってやつだな、それ。
そう、乗り換えて発想もないんですけどね。そしたら、あ、これあの品川が終着になってるので一度ね、あの乗り換えなきゃいけないですねって言われて、私すいません全然分かんなかったんで教えてくれますかって言ったら、いや私もよく間違えるんですよ、難しいですよねって言ってくださって、
優しい ね、よかった
ですよ、東京で。で私も一緒に同じホームに行くので、うん、あのご一緒しますよって
言
って
くださって、田舎から出てきたんですって言ったら全然何も分からず一人で
田舎
から出てきたんですって、
で私も分かんないんですよっていうか、いやでも東京で働いてらっしゃるんでしょう、いやすごいですよねって言ったら、うん、いやいや私もね、お前が頑張るようなんですけど、うん、頑張ってください
ね逆だろ
そうで最後、ね、もう去っていきそうになったのを引き止めて、ここでいいんですよねみたいな確認して、あ、今ちょうど来ましたからこちらに乗ってくださいって言われて、
ホームにいろいろこの赤とか青とか白とかで枠が囲われてて、うん、ここで乗ったら急行のドアとか、うん、そうそうそう、全部
ありましたね
あれ見ないとね、大変なことになるのよ。
ちゃんとね、ブルーでした。ブルーのね、そうそう、羽田ラインありましたよ。もう今度間違えない。
もう俺もね、まあ、正直こんなこと言ってるけど、昔一生懸命よしこれで席座れるなと思って並んでたんですよ、前に、うん、そしたらね、うん、俺の乗ろうと思った電車が遠いあの後ろの方で止まってて、要するに車両数が4両編成だったわけ。で俺は並んでたとこは10両編成の一番先頭で
なるほど、
そう、おこれで座れるぞとも並んでたら、到着とか品川とか言ってて見たら、俺ここまで来ねえよみたいな、車両が短すぎて、で慌てて走っていったらもう座れないとかね。乗る場所、
場所もあるんですね。
ドアの、うん、2ドアの時にはここだけでも3ドアの時はここじゃないとかさ、まあ、めんどくさいんだけどね、俺も分かんない時正直ある。
いやそれはちょっとレベルが高すぎてまだ追いかけても乗れるだけいいかなっていう。
出版社にやっても スムーズに行けたんだ。じゃあ
いやそこはやっぱり念入りに、そして調べて編集者さんにもちゃんと聞きましてですね、しかも出版社に近い場所に宿泊もしましたので、
神保町だよね、
はい、1本で、そう、神保町まで
出版社の多い、
は
い、
地下鉄で1本で行けるっていうところに宿泊しましたので、うん、そこはバッチリ。でも帰りにですね、こことここの、本屋さんに立ち寄るといいですよって教えてくださって、
あ、本屋いた、
わざわざ、はい、ここの路線から乗り換えてとか、ここで降りて帰りはこっちでって教えてくださったのにもかかわらず、うん、またやってしまった私みたいな
どこに行こうとした書店は、
あの 新宿の紀伊国屋に行こうと思ったんです。すぐ近いじゃないですか、神保町と、うん、なのに神保町で、そのなんだっけ、浅草線でしたっけ、何でしたっけ、なん
か都営新宿線、
都営新宿線、
神保町から新宿紀伊国屋行くんだったら都営新宿線、ね、
都営新宿線か、うん、で乗ったつもりだったのに、なんか間違ったんでしょうね、あの神保町過ぎた違う町の方に行ってしまって、
どこま
で、どこまで行ったんだったかな、なんかよくわかんないところまで行ってしまってまたなんか違うぞって、ここなんか景色が違うし、
乗
って
る、逆方向に、
そう、客層も違うなと思ってあれと思ってまた降りてですね、また神保町に前戻るっていう、本当なんか私時短の先生なんだか、ロスタイムしてる先生なんだか、
かなりロスってるね
もうよくわかんないっていう、ね、
それ何時ぐらいですか、
もうその時点で結構な
時間、7時間打ち合わせした後に紀伊国屋に行ったの、
そう5時半ぐらいに神保町立ってどうのこうのして、うんうん、前戻ってきて30分後ぐらいに前戻ってきてそこからまた新宿に行き直したっていう感じだったので、うん、何をやってるんでしょうね私はその時にめちゃく
ちゃもったいないね時間がね、
そう、その時に教えてくださった編集者さんの帰宅にばったり会ったらどうしようとかね
何やってんですかって、
あれみたいなちょっとドキドキしながら
ちょっとかっこ悪いよね、
うん、かっこ悪いでしょ、
あれかな、小川町、岩本町とかあっちの方行ったのかな、逆行ったら本屋畑とかだけどね、都営新宿線だと
よくわからないんです
けど、三田線乗っちゃったら高島平行っちゃうけどね、
三田線、うん、それだそれだ、なんか高島なんかそんな感じ
で、それ三田線ですよ、新宿線じゃないよ
そう、あ、じゃあ路線を間違ったんだ、
路線そのものを間違えてる
なんか矢印いっぱい出てるじゃないですか、で矢印が途中で切れるんですよね、
神保町は、半蔵門線と都営三田線、都営新宿線3つありますからね、
うん、
まあそこからしてもう難しいよね、
もう分かんないです、
もう分かんないってなる
ので、
ね、
まあ、でもちょっと自慢に言いたいのは、一切アプリを
使わずに
人聞き、人聞き
インタビューして人に聞いて情報を言って
勘と足で
なんかドラゴンクエストの主役みたいなこといろいろ喋って
もう娘とかね、娘の友達にも言われましたけど、え、あのアプリとか使わなかったんですかって、そうだよねって、
でも人に聞いていくっていうか逆に新鮮で、その方が正確かもよ、
そうですね、ご飯食べるとかも聞きましたもん、うん、私、
あ、どこ美味しいお店ありますかとか、
銀座のね、年輪屋さんっていう、ね、美味しい、うんうん、なんだっけ、バームクーヘンのお店の綺麗な女性の方に、私一人で来てるんですけど、一人でも入れる美味しいお店ないですかって言ったら、ございます、こういったところとこういったところございます、お酒を飲みになられますかとかって、
だって雑誌とかだったら正直変なバイアスかかってるのあるから ね、
そうですよね、
まあ、正直広告だったりさ、ちょっと紹介してもらって、
ま
あ、そういういろんなバイアスがビジネスだからあるけども、そういうお店でね、なんか全然関係ないでしょ、お店で聞いたんでしょ、
そうです、そうです、メリットってね、
本当に美味しいお店紹介してくれるでしょ、
そう、しかも若い綺麗な方に聞いたんですよ、
それは、
ね、そういった方が言ってるっていうイメージがまたそこで得られたから、ね、
なるほどね、
ただちょっとオチがちょっとその場所が分からなかったんで行けなかったっていう結局行けなかったんかいっていうただなんかナンパしただけみたいな感じになっちゃいましたけれどもね、まあまあまあ、
書店さんに行って自分の本が並んだイメージとかしました、
しましたよ、でもね、あんまり現実味はないですけど、でも
紀伊国屋書店、
今まで
何階だろう、1階、
うん、6階です、
6階、
うん、あ、6階です、なので
たくさん並んでたでしょ、片付けのジャンル多いからね、正直ね、
一棚、うん、一棚半ぐらいありましたかね、一棚だったかな、うん、一棚っていうかこう平積みされてるスペース全部合わせてなんですけど、うん、でも今まで見てきたその本屋さんに対する見方が変わりまして、うんうん告知という告知も兼ねた、告知じゃない、何ですかね、自分の宣伝としての、見本の本みたいな感じで、
うんうん、見本ね、うん、あ、これ立ち読みしてくださいみたいな、
そう実際にこれは買わなくていいっていうぐらいに、こう付箋シールみたいのが貼ってあって、
うんうん、これはこうでこうで
目次ごとに、はい、説明してあるんです、うん、手書きで、そういった本が置いてあったりとか、そういう、あ、この方もこういう工夫をして本を売ってらっしゃるんだなっていう風に見方が変わりました。
なるほど、じゃあ自分もちょっと出た時には、
うん、真似してみようかなとか、
紀伊国屋書店で、 ガーンと売れるように、
どういったアプローチっていうか私らしいあのなんていうんですかね、気にかけてもらえる方法はどうしたらいいのかなとか、いろいろ考えました。
このポッドキャストをね、もしかしてこの関東地方で聞いてる方いたら、ね
この田舎の、あの地図もろくに読めない、こんな私が
買ってくれて嬉しいなっていう、
こんなね人の片付けどんなもんなんだいみたいな、人生片付けられてんのかいみたいなところからですね。
なんか今困ってることってあります？
困ってること、
うん、特にないですか？
困ってること、いや、ちゃんと書かなきゃっていうことです。
ちゃんと書かなきゃ、
うん、
あれはほらタイトルが悩んでいるとかね。
タイトル悩んでます、タイトル悩んでます
でしょ、
はい、
悩むでしょ、
悩みます。
だからなんかこういうタイトルいいんじゃないのってなんかもしあったらね、これ聞いてくれる方からアイデアもらえたら嬉しいんじゃない？
嬉しいですよ、実際あのね、こういった本だと興味惹かれますみたいなのとか、ぜひ、はい、
困ってることいろいろあるでしょ、
はいはい、そうですねぜひ教えていただきたい。
人生がざわめく片付けの呪いじゃちょっとやっぱり叩かれるかなと思うから、ちょっと違うタイトルにしたいと、
でも呪いはいいなと思いますとかね呪いを解く方法がとか
ね、まあ、ちょっと吉見さんのこれからの成長ぶりをぜひ見ていただきたいという、はい、ことでしょうか。
そうです、ぜひご覧ください
これからちょいちょい、はい、いろいろここまで進んだとか、
はい、
いろいろなことが報告されるわけですね。
されますね。
それちょっと楽しみに成長を見守っていきたいと思います、
はい、お時間あるときはぜひお付き合いください。
で久々の番外フューチャードリーム187本は長谷川よしみの宣伝でした。
はい、ありがとうございます
また来週応援してください。